さんこんにちは。雨のち晴れだから9月の第1回ということになりましたが、社長、はい、1週間無事で過ごしていらっしゃいましたか？
はいはい、1週間ぶりですね。どうもありがとうございます。魚松の広川でございます。
なんか、はい、今日は顔色が普段にも増していいんじゃないですか？
また油浮いてるんですか？
そんなことはないですよ。
1週間ぶりに油また浮いてます。油切ってますか？
油切ってます。アロエをたくさん塗ってきた。
アロエはもうなくなりました。
あ、それはそうですね。
もう通りなくなりました。
でももう9月ってことだと9、10、11、12、4ヶ月ですよ。
早いですね。1年ってね、今年またね、僕何もしてへんな。やっぱりもうコロナで始まって、コロナで終わるのも嫌やな、もうこれ
ね。
はい、もうだからね、もっといろんなこと楽しみたいです。
楽しみたいですよね、はい、本当にね、はい、もうまあ一応12日までだから緊急事態宣言も、皆さんまあ本当にちょっと9月の後半から10月にかけてのいろんな企画を考えてね、
楽しみはね、やっぱり持っておきたいですね、うん、楽しみって言ったら今日9月2日ですよね、ええ、今日ってあの宝くじの日、9時の日ですよ。9時、宝くじ、
もう本当に何の日ってもういいよみたいな、
ね、あ、でもね、宝くじね、僕昔買ったんですよ。
おお、
それでね、当たったことある。面白い話あって、
はい、どうぞ。
僕ね、一等賞当てたことあるんですよ。
いくらの、
え、
賞金いく
ら。だから、うん、今から考えた、今からね、
はい、
7、8年前に一等賞あったことあるんですよ。
それはだから、
それでね、
賞金はいくらのやつですか？
息子が見とったわけよ、
うん、
だからあの頃やから多分5億か6億じゃないかな、
うん、
今もう10億じゃないですか、
うん、
あれ宝くじってすごいですよね、うん、一番最初ね始まったんて10万円からですよね、
うん、
10万円が10億になってるんですね今。
まあ貨幣価値違うからね。
いや、そうだってでもね、まあ、
だから今
10万円がですよ。
だけど、宝くじも、はい、ほら自治体宝くじとかいろんな種類の宝くじがあるので、はい、それで俺が聞いたのは賞金いくらの宝くじですか、はい、それにあれ一等だけじゃなくて前後賞含めていくらになる
か、まあ、そう、前後賞合わせて10億ですけれど、うんうん、でも10億ってすごいよね。
というよりもその社長の当たった話、
あ、その話飛んでるな。
そう、それを聞いてんですよ。
ね、僕ね、あの年末ジャンボね、うん、
はい、あ、年末ジャンボね、
買っとったんですよ、
うんうん、
ね、年末ジャンボ確かね7年か8年ぐらい、はいはい、ね、
ええ、
ほんでね、10万ほどあって、
ええ、
で息子にあの正月ね1日集まるじゃないですか、うん、息子ちょっと調べてくれるって言ってね、うん、それ
10枚渡して、
そう渡して、うん、ほんで息子調べとったんですよ、
うん
うん、で声が変わってくるのよ、
うん、
んお父さん、お父さん、ん、ん、とか言ってね、
うん、
お父さんこれ当たった言
う
て、
うん、
うん、で一等賞、
うん、
当たったん、
うん、
はい、で娘2人もおるし、
うん、
みんなで嘘やろ、すごいやん、これどうすんの、うん、とか言
う
てね、
うんうん、
ほ
ん
ならよう見よったら組違いで、組違いね。でそれをね、うん、みんなでわわわわ言うてるもんやから嫁がね、
うん、
気に入らんかったんやろな、
うん、
あんたならもうしょうもないことばっかり言うてって言って、それをガバッとね、
うん、
束つかんでゴミ箱にポン掘られて、
うん、
それね、ああそっか外れたんやなあ言って、組違いで外れたんや言って、しゃあないなあ言って、
でも組違いでも
そうや、後で分かって、
そうですよ、
後で分かったんや、
うん、10万だかなんか、はい、でしょ、
そうそう、でもほかせたあとや100万やん、
あ、100万、組違いだと100万か、
そう、ほかされたあとやん、
うん、え、だってゴミ
もうその後に分かったから、
ああアホや。
ほんまにこれ現実
で
当てたんです
よ。まだ組違いで、でもびっくりしたでしょそれ。
いやだから息子が一番、娘たちが一番びっくりした。
うん、
嘘、え当たったとか言ってみんなで。うん、
ねえ。
うん、嫁はんそういうの嫌いなんですよ。うん、もう何なんたらしょべること言ったの。こんなもんなあかんわ。じゃあ僕はな、うん、これは記念にな撮ってなテレビでも貼っとこうかとか言ってな言ってたんよ。
あ、その最初番号を当たったっつって組違いだって気がついたの誰だったんですか？
それはね、
うん、
息子か、あの娘か誰か、
ああ
、でもかんわお父さんこれ組違いやわとか、
あ、でもそこまですごい盛り上がったわけでしょ。
いや、そうそう盛り上がって、もうそんなことね、うん、正月からね、
うん、
ギャーギャー言ってるからな、
うん、
うちの家内嫁さんそういうのは嫌いやから、
うん、
あんたらしょうもないことばっかり言うとって正月からってバサーほかされて、
でそこはよく分かんないんだけどさ、あの、はい、要するに
奥さんね、そういうのは嫌いな、
いや嫌いって当たった組違いだって分かってから捨てたんでしょ。
そうや
よ、そうだよね、
そうやで、
つまりだから最初はみんなでわーって言ってて、やったすごいって話だったわけ、はい、それで組違いじゃんっつったら、はい、もうしょうもない、
そうそう、娘がね、
うん、
組違いであかんかったわお父さん言って、うん、あ、そうか、うん、それを聞いとった嫁がもう何もあったらしょうもないこと、正月からもう ね、おせち料理並べんならのに、うん、行くでボイーンほかされて、
別に当たったのはしょうがないわけじゃない
だからもう、ね、そう奥さんそんな言うたらみんながもうシューンやわね、シュンシューン言うてい
やでもさ、
でも後で分かったら、うん、なんでほかしたんあれ100万やったんやみたいな100万ほかしたんかいなみたいない
やでもそういうのすごいな、いや、うん、見てみたいね、組違いでも、ね、
僕ね結構あるんですよ、でもあのねこのね南座の前でね、
はい、
阪急のあの阪、うん、阪急か京阪かな、
京阪です、
の、うん、のあの地下降りるとこの前に、
はい、
横に売ってるとこあるんですよ、
ありますね、
はい、あそこで14番違いの向か
っ別欲しいのかな、はい、一番違いだったらすごいと思う、
いや14番違い
それダメですよ
でも、うん、バッチし当てたのその時な7、8年前
もったいなかったね、
はい、まあでもしょうがない、うん、でもね頭やっぱ残ってますわ、
あいやあの僕の知り合いで、
はい、
やっぱり本当にね組も合ってる、
はい、
一等賞一番違いだ、順番に見ていくわけですよね、
は
あ
は
あ、お
おそうそうおうおおいいねっけど息子もねおお父さんおおおおとか言ってい
やそれはそうでしょう、
はい、
興奮するでしょ
う、そうそう、当たった言って言いよったもんな大きい声で、
でもさその宝くじでね、
はい、
一等賞になった人のその後っていうのを描いた本があるんだけど、
うん、
まあいろいろこう不幸にね
なってんの、
うん、やっぱりそういうほら何億っていう大金を手にして
人生変わんの、
うん、やっぱりそういう例が結構あるんですよね、やっぱりこう、まあ、仕事を辞めて働くのあるとか、
うん、
隠しておけなくなって知ったらこうね
使っちゃう、
あ使っちゃうとあのたかりに来る人がいるとかね、
そんなんいんのかな、
いうあのつまりいろんな例がありましたよそれ読んでたら、
へ
だから当たったら幸福か不幸かみたいな話だったんだけどね、
お、うん、当たって不幸になる、
うん、
なるほど、
もうそれこそほら社長は自分の力で商売もずっとやってらっしゃったし、
はい、
でそのいろんな失敗をしながら立ち直ってきて、まあ、今あるわけじゃないですか、
はい、
だからそういう、まあ、ある種ほら宝くじってあぶく銭だし、
うん、そんなことはないと思うけどね、
いやまあだ社長のような人だったら大丈夫だと思うよ、だけどいきなりさ、
はい、
入ってきてやっぱりこう人生が変わってしまうみたいなさ、
はい、
人はいるんだろうね、
なるほど、
うん、まあそうやってほら当たらないことを慰めてるわよ、う
ん、まあでもね確かにあの博打とかせ、うん、あのくじとかね、
ええ、
当たった方が不幸になりますよね、
うん、
なぜか言ったらあのよくねパチンコ屋でね、
うん、
まだはじ、何回しかしか行ってない人が大当たりして、
うん、
もう10万なんか買ったら、
うん、
それが忘れへんから、
そうそう、
もう完全にのめり込んじゃいますよね、
ありますよね、まあ博打でもそうね、ビギナーズラックっていうかさ、
そうそう、
最初にダーンと儲けて、それが忘れられなくて、
はい、
まあ本当にね、
もう本当にそうですよ、
心象を失う人いるもんね、
だからパチンコで家なくした人は聞くけど、うん、家建てた人はあんま聞かんもんね、
そう、うまいこと言いましたね、その通り、
はい、
やっぱり博打って、まあはい、僕の知り合いでもギャンブラーの人いるけど、
うん、
ギャンブルでお金を稼ごうってあんまり発想ないんだよね、はい、ギャンブルでお金を稼ぎたければやめた方がいい
と思うよね、
そう、つまり興奮を味わってるわけで、
はいはい、
別にそれでお金を儲けようっていう人じゃないんだよね、
はい、そのねスリルだけが楽しみで、
うん、そうそうそう、
ね、それで稼ごうなんて思ったらね、
うん、
それはちょっと
ダメなんですよ、
間違いやろな、
ね、だから稼ごうと思った途端にどんどんこう泥沼に
入って泥沼入っていくんやろな、
そう、う
ん、そんな気がするな、
ね、はい、それはでも本当にすごいね、組違いか、
はい、
すごいな、
面白い話やろこれね、うん、もうやばいね、頭のね隅に残っとるんよ、
うん、
多分娘たちも息子たちも、うん、多分ねどっかに残っとるはずやね、うん、
えそれ以来宝くじって買ったりしないの、
いや買うけどね、もう家の中にはもう出さへん、うん、
あ
お店でたまに買って、うん、店のねスタッフたちに、
うん、
今回も買ったん実は、
あそうなの、
たまたまね、うん、このこの間市場のあの木屋町のとこね、
はい、
ちょっと用事があって、
ええ、
歩いてたらね、
ええ、
多分誰も並んでへんねやんか、
うん、
この間7億ちゃうかなあれ、
お
サマージャンボ、
おお、はい、
誰も並んで、なんで並んでへんね、うん、これは僕に変えていくことかと思って、とりあえずね、
うん、
そういう時だけちょっと何ばっか買うんですよ、普段あんまり買わない僕、
そうですよね、わかる、うん、タイプとしてそうだなって、
なんかこれは何かのご縁かなと、
うん、
それで一応まだ置いたままでまだ見てない、
俺もそういうね、あの興味があってさ、当たった、まあ、よくほら当たった人の話とかあるじゃないですか、
はい、
そうするとほらあのマサイメじゃない、マサイメっていうのかな、なんかこう白い蛇がね夢の中に出てきたとかさ、はい、なんかいろいろお告げみたいのがあるって話はよくあるんだよね、 その1等当てた人の話にな
る。すごいな、白い蛇が出てくるの。
そうそう、まあ例えば僕がそういう
水の神さんじゃないですか、
当たった人のいろんな話があってね、例えば夢を見たとか、だからそれで買いに行ったとかね。
へ
ー、またはなんかこうそのお告げみたいのが
夢で当たっとけて
なんかリアルに出てきたから買いに行ったとか、いろいろそういう話があるけどね。ただ
そういう人が当たったの。
当たった、そう、つまり当たった人が何か前兆がありましたかっていう話なわけですよ。そういう人たちに聞いてるわけ。
お
ー、なんかその買う前に前兆が、そしたらこう夢
を。僕はもう全くないな、たまたま並んどら変だった、並んでないから買おうかなみたいな、うん、
その組違いのさ、はい、時もなんか別に前兆はなかったの。
いや全くない、
なかったのね、
はい、全然ない、うん、
そうね、まあ
ほんまにたまにしか買わんよ。でも僕しょっちゅう買わへんから。
いやでもそれはそうだと思います。だからほら僕もあの熱心にさ、
はい、
なんか買ってる人って、いや俺よく分かんないんだよ。ほら
そう、熱心に買ってる人がな、
うん、
あのある話聞いてんけど、
うん、
その家の人が引っ越しするときにな、外れ宝くじが山ほど出てきて山ほど出てき
た。いるよね、
すごいね、そんだけ買ってんねんね。
いやこれはあの実際テレビでね見た、はい、テレビの取材で見た話だけど、まあ東京だと銀座の、まあ、有楽あのすき家橋のとこか、あそこ有名じゃないですか、
はい、
あった
り、はい、
そうするとさ、毎回そのジャンボで買いに来る有名人がいるってわけ。有名な人が
もう
どれぐらい買うっていうと300万ぐらい買うんだよ。
ああ
桁がちょっと違うわけ。
300万買って300円が何枚当たんの。
だから10枚に1 あの10枚に1枚が当たりますけどね。
そうでしょ、
うん、
はい、
でもその人は、まあ、でその人に取材をするって話だったわけ、はい、で埼玉かなんかの会社経営してる人で、
当てたことあんのや
っぱり、うん、当てたことがあるっていうわけ。
お
だからそれででも毎回それくらいつぎ込んでるわけだけど、はあ、トータルではおそらくそれは
出てる方が多いんやろ
な、うん、多いと思う、
はい、
でも毎回買いに行くんだ。だからすごかったですよ。
だからそれ一緒じゃないですか、やっぱ一回当たってるからね。そうやめられへんねんから。
だから札束、それこそあの封の下さ札束持ってって、うんで、
はい、
でドーンって買うわけですよ。それで紙袋に詰めて宝くじ、はい、それで車に乗って帰って、でその会社まであの同行取材してるっていうのはあったけど、
はい、なるほどな、
うん、でも会社経営者だったらですよ社長、その、はい、いや従業員だって思うじゃない、
うん、
そんなとこで費やするんだったらもっと有効に投資してくださいと。
そら僕はね買ったところでね、
う
ん、あの10枚までやもん、
うん、
死ねた
ろ、ね、
うん、そんなほんで買わへんしめったに買へんし。
だから僕なんかほら並んでるね、2時間3時間並んでんだったらその間何かした方がいいと思うわけ
並んでな僕だから、
ね、ですよね、
並ぶのが嫌いなんですよね。
そうですよね、
そう遊園地でもそうやけど、だから僕ディズニーなんて行ったことないね。あまたこういう名刺を出してしまった
いやあのあれですね、ユニバーサルスタジオも行ったことないわけですね
行ったことない並ぶの嫌やねんもん。
いやそれは僕も性格似てるかな。だから飲食店では並ぶの嫌ですね僕も。
いやもう飲食店じゃなくてもうどこでも
ね、どこでもそうですよね。
そうそう、お金出して並ぶっていうのがね、
うん、
僕には考えられへん。
いやそれやっぱりそこに時間を使うのがもう無駄だと思うからでしょ。
一時うちもねお客さん並んで怒ってましたけどなんで並ばすね
でもまともな経営者だったらそういう発想するよね、はい、ここで並んでる時間をもっと別な形でね、
はい、もったいないじゃないですか。
有効に使った方がいいっていうのはそれは もちろん経営者の考え方です、
はい、
おかしいもん。
時間がもったいないですよ、はい、
時間がお金を生み出すわけだからね。
そうですよ、そんな変な話ね、
ええ、
経営者って変な話、うん、お昼ご飯だってね、
うん、
夜はねゆっくりね、
うん、
もちろんコースとか食べに行きますけどね、うん、昼なんかもったいないから、
うん、
立ち食いご飯食う時もありますよ、
うん、いやわかりますよ。だってね、僕なんかも東京とか出張行くとき昼は大体ミーティングじゃランチミーティングじゃなければ、はい、立ち食いそばが普通
ね、
うん、
東京って結構立ち食いそば多いじゃない
ですか。おいおい、もうだから僕は好きな立ち食いそば屋があるんでそこ行くんだけども、はい、そうそう大体それで済ましちゃうよね、
はい、僕は東京で仕事してるときよう立ち食いで食べてましたよ、う
ん、
はい、
立ち、まあこのちょっと余談だけど立ち食いがどこがうまいかってちょっとこの間話になって東京でね、はい、まあ、有名だ
となんとかそばって結構有名じゃない
です
か。
富士そばって有名だけど、
ああそうそうそう、
でもまあ別にここスポンサー関係ないから言わせていただくとやっぱりね、
はい、
東京で立ち食いそばよく食うやつはそば食いはね、はい、小諸そばかゆで太郎なんですよ、
はい、このそばうまいよ、
ね、うまい小諸そば。
僕は小諸そば専門です
わ。おあと、はい、店舗数は少ないけどゆで太郎ってのもいいですよ。
いやそれは知らない。
ゆで太郎、
あ、そう、
今度行ったらゆで太郎見つけたら入ってください。
へ、
もうそのだから小諸かゆで太郎だったらまあ間違いないかなっていつも思う、ね。
あ、そう、うん、もう関東の人って忙しいんやろな多分。だからあれあ、蕎麦屋が立ち食い蕎麦がねものすごく流行ってんやもん。
まあ普通だよね、
はい、早いしな、うん、早いしすぐ食べてすぐ行けるしね。
それとやっぱりねオフィス街だとさ、
はい、
もうランチなんていうと1000円ぐらいが普通なんだよね。だからやっぱり高いじゃないですか1000円って、はい、だってね20日食べてれば2万出ちゃうわけでしょランチで、
はい、だからね、うん、あの経営者ってね時間惜しむから、うん、変な話ね、孫さんでもあの牛丼食べやるからね、
うん、だと思うよ。だってさっき言ったようにランチってランチミーティングみたいなのが重要だけど、
はい、
それ以外だったらちょっと腹満たせばいいわけで。
そうなんですよ、 昼食なんかね時間もったいない、ね、
う
ん、
そう、だからそれこそ仕事しながらサンドイッチとかホットドッグ食べるとかそういう感じじゃないですか先生、はい、うん、あの大体僕も知ってる人もそうだね、うん、結構上場企業の人なんかでもこうミーティングしてて昼飯時になってまあ忙しいじゃないですか、
はい、
さあ秘書があのカップ麺とあのおにぎり持ってきてそれ食べながらねとか。
そうでしょ、
うん、そんなもんだよね。ほん
まにもったいない、時間がもったいない、うん、僕にとっては
ね、はい、そう思います。で何の話でしたっけ
そうだ、あ、今日はね 靴の日なんですよ9月2日ですから靴の日
靴の日だとか9時の日だとかいいですよ。何の日でも
牛乳の日、牛乳の日、牛乳の日
いやそんな何の日でもいいって、まあこれはちょっとね制定した人にはちょっと申し訳ないですけど、
はい、でも靴って大事ですよ。
いやそれはほら社長も靴好きじゃないですか。
僕靴大好きですよ。
大好きですよね。いや僕も実は言うと靴は好き、
はい、
あのですからまあ今はね自宅がオフィスになっちゃって買わないからあれだけど、
はい、
やっぱり買うってる時は普通に
本当に僕靴大事にしますよ、うん、フランス人じゃないけど、うん、あの革靴がね大事にしてる革靴が壊れそうやったら靴屋持って修理してもらいますから、う
ん、あ、そんなの普通ですよ僕から言えば、はい、だから何回そこを張り替えられるかってことですよ、はい、1回じゃなくて3回ぐらいは張り替えるよね、
はい、だからフランス人は靴を大事にして僕も一緒なんですよ考え方は、うん、だからあの普段は運動靴歩きやすいから運動靴履いてるんですね、はい、
ええ、
運動靴は汚れてきたら僕ねお風呂入ってね、うん、自分で洗いますよ。
それ普通ですよ。
いや、普通のこと。僕ね、体洗う前に靴洗ってますからね。
それは
靴洗いで
普通ですよ。だから僕この今履いてるスウェードの靴もこれ洗いましたよ。ちゃんと洗えんですよスウェードでも
革。いやもう洗います僕、
うん。だからそれはスニーカーだけじゃなくて革靴も洗えるのちゃんと。
いや革靴はねまあたまに洗いますけど、
うん、洗います
よ。革は難しいから、
うん。それはこれはだから自分でちゃんと洗って、はい、リンスして、
はい、
で最後に起毛用のあの。まあ、そういうなんていうのスプレーもかけてってやりますね。
あ、すごいな、
うん、はい、でちゃんとシューキーパーを使うとかさ。
靴好きなんですね。
好きです好きです、
ね、靴僕も大好きなんですよ、うん、だからほんまに人が見たら笑えると思いますよ。お風呂入ってない人のやつ見たら靴あるとったいて体洗わんと靴あるとった
い
て。
いや勤め始めた時にね、
はい、
仕事でまあちょっといろんな店へこう行くじゃないですか。したらある、まあ、銀座のクラブかなどっかのママさんが、
はい、
まあ、僕らまだ新人ですよ、
はい、
でやっぱり靴は大切だって、まあ、俺は靴もともと好きだったかそう思ってたんだけども、うん、で自分の収入のね、
はい、
まあ、毎月の収入の1割の値段の靴を買いって言われた。
お、
だから30万もしかもらってたら、
はい、
3万円の靴履きなさいと。
なるほど。
でそれが50万になれば5万円の靴を履きなさい。
なるほど。
つまり
それは銀座のママが言ったんです
か。そう言った。だからそれは結構守ってたよね。
銀座のママってなかなかすごいこと賢いですね。
だから
新聞小冊子読むだけのことちゃうなやっぱり
本当に。でもそれはね僕も靴好きだったからそうか、やっぱり高くてもその方が靴持つって言われて、
はい、
でなんか無理してでもそういうの買ってましたね。だけど今一番履いて古い靴ってもう25年ぐらい履いてるし、
はい、
ちゃんといい靴だとほら手入れすれば持つじゃないですか。
それは持ちますよ、
ね、
僕今履いてるのもこれもう20年以上履いてますもん。
うん、やっぱり社長さすがですよそれ、はい、やっぱりこう手入れさえ良ければね、
はい、綺麗に履いてますよ、
ね、
うん、
僕も
だからこれ靴ってね、
うん、
僕それで何やろ皆さんあの後ろ踏んだりとかするじゃないですか。
あんなの論外ですよ。
まあ、論外ね、うん、またもちろん論外ですよ、うん、でね靴のね、
うん、
ありがたさっていうのが分かってへんと思います、
うんうんうん、
靴ってね足のね、
うん、
この足の大きさだけで私たちの体を守ってくれてるわけ
ですよ。そうですよね、
はい、
そうそうそう、
釘踏んだりね、
うん、
砂利踏んだり、
うん、
かなりきついとこでね耐えて、私たちの体傷つかんと、こんだけの面積で 私たちを守ってくれると思ったらね、うん、普通はね靴って大事にできるもんなんですよ。
そう、その通りですね、本当にね、
はい、
う
ん、だからたかが靴って思ったらダメです。靴は私たちの自分の体を守ってくれてると、
うん、だからやっぱりね、
はい、
ちょっと無意識でもいい靴買って手入れしてた方が長い目で見ると、うん、足にも馴染んでくるしね。
そうなんですよ、だから
いいんだよね。
そのね、やっぱり守ってくれるものいうのはやっぱり大切にしない。あ、車でもそうなんですよ、
うんうんうん、
車もね、いや汚い人いるじゃないですか、
掃除しないで、まあいますね、
もう泥ついててね、
うん、
あの中入ったらほこりたぶ、うん、かぶってて、
はいはい、
砂利だらけ、足のとこ砂利だらけので
、ダッシュボード開けるとなんかガッとなんか変な
ガッと出てくるような人いるじゃないですか。
はい、
そんなもん論外で、
うん、
車ってね、ただ確かに便利なもんですよ、
うん、
あのワープできんやから、うん、自転車でね、うん、10分かかるところの車やったら2分で行けんやから、
うん、まあ、でも命守ってくれてんだもんね、あれね。
そうそう、あれね、あの戦国武将で言うたら、はい、僕は鎧や持てるんですよ。
ああ、わかる。
鎧、
うん、
あの鎧でその人間を守ってくれてて、うんうんうん、鎧があの身代わりになって潰れてですよ、
そうですね、
体を守ってくれてるわけですよ、
うん、
そう思ってね考えたら命を守ってくれてるんだったらね、車ってもっと大事にできるもんやもん、うん、
いや本当にそれはおっしゃる通りでね、
はい、
やっぱりそうなんだよね。だから靴だって、あの、はい、まあ、足を守ってくれてるわけだし、
そうなんですよ、身代わりになってね、
ですよね、
釘踏んでですよ、
うん、
自分の体をね犠牲にして首踏んで守ってくれてて、
うん、
私たちの命を守ってくれてるんやったらね、うん、こんなすばらしいもんないって思うんでた、思ったら、うん、靴ねお風呂入って洗えますよ、
うん、まあそれとやっぱりね繰り返すけど、やっぱり足にやっぱり靴ってだんだん馴染んでくるじゃない、
はい、
時間かかるじゃない、
はい、
履いてすぐに履き心地いいってわけじゃなくて、
そうなんですよ、
だからそのためにもある程度時間はかかるわけだよね、馴染むためにはね。
そうなんですよ。それとね、あのね、その靴に、ね、僕20年以上履いてるとね、
うんうん、
歴史あるんですよね。
ああ、分かる。買った時のこともよく覚えてるでしょ。
買った時もあるし、でこの靴履いていって、うん、いろんな歴史があって、
うん、
あの場所に行ったなとか、
うん、
やっぱり蘇るとこがあるんですよね、
う
ん、はい、
それは本当にそうですよ。だから愛着湧いてくるしね、
愛着湧いてくるんですよ、
ね、
はい、あの時履いていってうまいこと言ったから、この靴絶対履いていってまたうまいこと言うよ、う
ん、弦のいい靴
で、弦のいい靴だとかね、やっぱりね、人間ってええことばっかり考えないのと、
うん、
はい、悪いこと考えるよ、ええこと考えた方がね、
うん、
うまいこといくし、はい、暗示かけるんですよ、この靴履いていくとうまくいくと。
まあでもそういうちょっと、まあ今言った自己暗示じゃないけどね、
はい、
でもそれはやっぱり長く大切に履いてる靴がなければできないことだ
もんね。そうなんですよ。だからもう 1-2 ヶ月でほかす、
うん、
まあ、安い靴もいいと思うんやわ、今の時代ね、1000円までで靴いっぱい売ってますから、うん、
売ってますね、
うん、でもそれはそれでいいと思うけど、それじゃああんまり歴史もないし。
そうだから俺もね、言うとおり全部いい靴買えとは僕も思わないの、
はい、
でも1足か2足ね、
ここぞとばかりはね、
そういうやっぱりもう無理してでも買って長年履こうと、そういう靴があってもいいよね。
そうなんですよ。その銀座のママがな、あの言いたか、本当に言いたかったのはね、
うん、
そうして自分のね、あのなんていうか自分自身を高めていきなさいっていうことをね、やっぱり伝えてはると思うんですよ、うん、器を大きくしろって。
そう、わかりますよ本当に、
はいはい、そういう人間になっていきなさいよっていう、
やっぱり そういうところで無理ある種なんですか、無理とか見えって必要な分あるじゃないですか。
必要、大丈夫な、大事なんですよ。
そう、そこに自分を引き上げていくて、
ね、引き上げていくんですよ、わざと、うん、それをママは言いたかった。だから銀座のママってね、伊達に新聞5冊読んでません、5巻も読んでませんよ。わからんことあったら銀座のママに聞いたら一番本当にね、
まあ、あの厳しいよね、見てるからね人のこと、
はい、
だからそれは怖いよ、はっきり言うと。
銀座のママ勉強してる人もすごく勉強してますからね、
まあ、それは、まあ、銀座にしてみれば、
はい、
あのいろんな人が来るから、上場企業の社長だって来るし、政治家も来るから、その時話が合わせられないっていうのはもう一番困るわけだからね。
はい、
そういうのありますよね。
すごいですよ。分からんことあったら聞いた方がいいですよ、もう。
違いますよ。だからこう、まあ、ね、ちょっと話それるかもしれないけど、こうやってこう、ね、女の子がこう、なんていうんですか、ももをこうさすったりするのは、別に、好意でやってるわけじゃなくて、
はい、
記事の様子を見てるからねって言われたことある。
はい、
つまり太ももを刺するとさ、
触ったら分かるんですよね、生地でね、
分かるんです
よ、何を着てるかっていう、
安物かなとかね、
はい、
あ、これはすごくいいウールの、
はい、
だからそういったところで、まあ、ある種客を見るっていうね、まあ、眠みしてる部分もあるのね、
見てはるでしょうね。
そうですよ、
ああいう仕事の人はほんまに見てはりますからね。 仕草とかもね。
だから別に高いもの身につけてるってだけじゃなくて、そういうきちっとね、
はい、
あのその分相でも身綺麗に小綺麗にしてるかなっていうのは結構見るよね。
見てるでしょうね。僕なんかやったらもう見られた時点であんた滋賀県から来たんやと言われるの。
またなんか滋賀県にやつ。
もう見抜かれたんかいみたい
な。さすが近江商人みたいな。でもなんかそういうちょっとね、やっぱり20代の頃にいろいろ言われたことって不思議だね。やっぱ頭の中に
やっぱり残ることありますね。残ってますね。いい言葉はやっぱり残りますよね。
残りますね、
はい、
うん、だからやっぱりちょっとそこにふっと戻ったりとかさ、
はい、
ああそんなことあったよねっていうふうに、うん、だから靴に関して言うと、もっともっと10代の頃に、ね、親父に靴磨きはちゃんとしろって言われたのよ。
あ、一緒ですわ僕も、うん、僕もね、前の社長親父にね、うん、なんか田んぼ連れてかれたんですよ、
はい、
親父田んぼしとったからね、で田んぼ連れてかれて、長靴履いてるじゃないですか、で僕も長靴履いとって、はい、で帰ってきてね、で長靴自分でね、洗い出すわけですよ、
うんうんうん、
あのな靴ってな、
うん、
これこうやって土を落としとかないと、うん、土から靴がね傷んじゃうし腐るから、
うんうん、
こうやって落とすんだよって、
うんうん、
でいう、それから靴を、
うん、
もうその一言で靴を大事にせなあかんねなっていうのがね、うん、教えてもうたんやん
か。そうだよね、分かる、はい、俺はもう親父は普通のサラリーマンだったけどね、だから汚れた靴履くとすごく、はい、まあそういうのは嫌な人で、
はい、
まあ、足元を見るっていう言葉があるけども、足元イコール靴だと、だから靴をきれいにしないとそれだけで、ね、
はい、そう見られてしまいますからね。
そういう人間だと見られるから、だから、はい、もう中学校ぐらいの時から靴はきれいにしとけって言われて、はい、だから休みの日は靴磨きですよね。
靴はね、うん、やっぱり高いとか安いじゃなくてね、その大事にしてて綺麗にしてるからね、やっぱり決まってきます
からね、うん、そうなんだよね。だから高い靴履いててもほらちゃんと磨いてない
人、磨いてない人はやっぱりね、そういう人かなって見ちゃうんですよ僕も。
なんかもうすごくさ、いい靴なのにかわいそうな気するよ靴がね、
はいはい、
あんないい靴履いてどうして汚いんだろう。
たまにいるんですよ。
いるでしょ、
はい、だからねそういう人なんやなって見てしまうんですよ。
要はお金はあるんだろうけどちゃんとね、
そうなんです。だから車もそうなんですよ。だからね、高級車乗ってはんねんけど、
うん、
ああそういう人なんやなって見て合うんですよね。
いや分かりました。そうだよね、
はい、
あ、
ま、前に前もちゃんと喋らせてもらったことあるんですけど、
はい、
滋賀県にね黄色い看板のラーメン屋さん、
はいはい、
社長さんがいるんですけどね、うん、多分ここでラジオ出たはったと思うんですよね、はい、うん、ま、僕らより前にラジオ出たはったと思うんですよ、うん、その黄色い看板の社長は、
うん、
面接するときに、うん、ここぞという店長を指名するときは、
うん、
面接の前にそこから出て行ってね、うん、その人の乗ってきた車を見に行か
ると。あーはーはーはーはー、なるほど、は
い、その車を見たら、うん、もうこれから店長するかしないか、採用するかしないかっていうのは、うん、すぐ判断できると。
それはすごいね、面白いね、はい、
って言うてありましたね。豆田さんやったかな、
うん、
言ってしまった
いやでもね、それはすごく正しいっていうかだよね
いやなんか最後にこういう名刺出してもらうから
まあでもちょっと今日はね、はい、なんか靴磨きからちょっと車とかそういう話になってる。でもなんかやっぱり大切なことってとてもベースだよ、ベースの話なんだよね。そうなんです、
続けることが大事なんです。
そうだよね、
はい、いいことは続けないと、うん、やっぱり習慣です、
習慣です、
ね、習慣が大事です。いい習慣は身につけないと、
うん、
はい、
ということなので皆さん、まあこれからねまだまだ楽しいことが起きそうなので、
はい、
秋に向かって旅行の計画とか立てましょう。
そうですね、はい、ね、皆さん楽しみましょう。
また来週、
また来週、どうも
ありがとうございます。